皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。7月に入りました。夏至も過ぎまして今年も後半に入りましたね。今回は第194回の放送です。先月は今年前半の振り返りの時間を持つといいという話題でもお話ししましたが、夏至から冬至に流れていく時間はすでにスタートさせているものを実らせて収穫する方向に向かいます。今年前半に始めたことを形にしていったり軌道修正して今年後半を豊かなものにしていきましょう。さて先月6月には初めての試みとして手相リーディングカフェ会というものをですね、コーヒーソムリエの方と共同開催しました。基本三大線のそれぞれのラインをイメージしたコーヒーを飲み比べながら手相の読み解きや解説をさせていただきました。この基本三大線というのは頭脳線もしくは知能線とも呼ぶんですけれども、その線と感情線そして生命線なんですね。それぞれの意味から連想したコーヒーの味わいは格別でした。珍しい手相を持っている方がね、たくさん参加されまして、手のひらと仲良くなれる時間を参加者の皆さんと楽しむことができました。ご参加いただきました皆様どうもありがとうございました。ところで手相と聞くと、日本や東洋のものだと思う方が多いんですけれども、日本に広まっている手相というのは、実は西洋から入ってきているんですね。15世紀から16世紀にはヨーロッパで手相ブームが生まれたとも言われていまして、手相を研究されている方もヨーロッパに当時いたんですね。僕はその西洋の手相、そして独特なインド手相、さらには東洋の流れからの手相の手法を合わせて見ています。手のひらからのリーディングでお伝えをしていますので、ぜひ必要な時にはお声掛けください。手のひらからいろんなことが分かったりします。ここでライブのお知らせです。来月の8月18日火曜日の夜に対バンでのライブに出演をさせていただきます。会場は神楽坂天窓さん、会場時間は、午後6時半、開演は午後7時の予定です。今回は5月の祖師ヶ谷大蔵エクレルシさんに続いてピアニストのテイゲさんとご一緒させていただきます。この天窓さんは僕が企画公演を始めた頃からお世話になっておりまして、よく高田の馬場にありました四ツ谷天窓コンフォートさんに出演をさせていただいていました。2020年の年末に閉店となってしまったんですけれども、昨年2025年に神楽坂天窓さんとして復活しています。神楽坂という地名が入っているんですけれども、最寄り駅は JR 総武線や東京メトロの各線、そして都営大江戸線の飯田橋駅なんですね。詳細が決まりましたらまたラジオでもお知らせをさせていただいたり SNS でもお伝えしていきますので、ぜひいらしてください。そして第20回記念公演でもあります響き合う物語ストーリー20を11月14日の火曜日ではなくて土曜日ですね、土曜日に開催いたします。会場は今回もグレープス北参道さん、今年2回目の公演ということで様々な作品をお送りします。続いてモーメントオブトゥルース真実の瞬間のコーナーです。今月も毎日の中で大切だと感じたことをお伝えしていきたいんですけれども、今回のメッセージは原材料名を見るです。ちょっと現実的な部分なんですけれども、日頃これは意識されている方されてない方いらっしゃるかと思うんですけど、お店で並んでいる食品が何からできているのかというのをですね、少し意識するといいんじゃないかなと思います。この原材料名はたくさん割合として入っているものの方から順番に書かれているので、何がたくさん含まれているのかなというのが分かりますね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 今回も素敵なゲストにお越しいただいております。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは俳優の大金澄則さんです。
はい、原材料はジムビームハイボールの大金澄則です。よろしくお願いします。
それが一番多いっていうことで。
最近止まらないんですよ、晩酌が。
あ、でもいいですね、美味しく楽しく飲めてっていうことで。
そうなんですよ、結構ね値段が安いんだよ。
あ、でもね、毎日ですか？ちなみに
毎日ちょっと最近飲んでますね、あったかくなってきたんでね。
あ、ね、美味しく感じちゃいますね。
はい、
そんなとてもこう爽やかなね、今声を聞かせていただきました。はい、大金澄則さん、スミス君と呼んでいますけれども、今回3回目のゲスト出演ということで、どうもありがとうございます。
そんなに出てたんですね。
あ、本当嬉しい限りですね。もう、
え、前回はいつですか？
前回は、去年の2025年の9月に、
え、
はい、お越しいただいての、10回ぶりですね。10ヶ月ぶりですね。
どうも皆さん、お久しぶりでございます。
いや、もう素敵な声でね、覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、まあ、俳優さんということで、今特にどんな活動をなさっているかからお聞きしていきたいんですけれども、
今年は結構こうチャレンジをいろいろやってる年でもありまして、はあ、まあ、去年からですね、毎月舞台をやるということで、うん、板橋にあるファイトという劇場を使って、はい、毎月第4火曜日に30分ほどの舞台をやらせていただいてるんですけど、うん、はい、まあ、それをやりながら、実はラジオもこの東京ネットラジオでやらせていただいたりとか、
はい、
そんなことをやらせていただいております。
いや、本当に多彩で、毎月新しい台本が来るわけですよね。
そうです。
それで舞台30分、結構ね、まとまった内容になると思うんですけど、いや、本当にすごいなと思います。
もう結構ドキドキしながら毎月やってますよ。
あ、本当ですか。
はい、もうね、セリフがね、本当入るかなって心配になりながらね。
いや、そんな風には見えなくってしかもすごいエネルギッシュだし、なんかまあ素敵な、ちょっとね、不思議な役ですよね。
そうなんですよ、菅野さんにもね、うん、見に来ていただいていて、
はい、
僕がやってる役は自認天使っていう、うん、なんだそれっていう感じなんですけど、ちょっと今年は社会派な作品を、はい、うん、やらせていただいておりまして、自認天使っていう、はい、カルト宗教をねやってる役でございます。はい、で、そのカルト宗教をやってる理由は、実はその人が昔塾の先生をやってた時に教えていた女の子がカルト宗教の手に落ちて、はい、てんてんてんみたいなね、そんなのをやってるという役でございます。
いや、なんか前回の時の役もすごくなんか不思議なっていうか、ちょっとミステリアスな部分も入ってたじゃないですか。今回もそうですよね。
そうなんですよ、前回は探偵役をやってまして、はい、服部探偵事務所っていう役で、うだつの上がらない探偵役をやっていたんですけど、今年はちょっとこう、前回はどっちかっていうと、陰の正義のキャラクターなんですけど、
確かに
今回は陽の悪のキャラクターになってたんですね。
そう、なんか全然ね、印象が、その今年の舞台を目にお伺いした時に、あ、印象がすごい違うと思ったのを覚えていて、うん、なんかでもハマり役ですよね。
ありがとうございます。
いや、どんどんね、新しいこう役だとか、あのことに挑戦されてるんですけれども、今年は舞台以外にもね、映画。
あ、そうなんですよ。今年赤羽物語っていう赤羽をテーマにした映画を作ろうとしていまして、これからあの今オーディションなんかをやりながらですね、これから撮影が始まるんですけれども、僕と一緒に普段あの 菅野さんもご存知の岩本克彦という劇作家がおりまして、はい、
素敵なね、
はい、その彼と一緒に、はい、映画を撮ろうということで、僕が映画を作りたいんだということでですね、映画を撮影して、はい、まあ、その赤羽っていうのが僕とあと岩本克彦、彼にとっても重要な場所だったりするというのがあって、はい、ちょっと今の赤羽の姿っていうのを映画に残して、はい、でそれを、いろんな人にこう支援をいただくクラウドファンディングみたいなのもやりながら、はい、皆さんの思いとともに、はい、それを映画祭に持って行って映画で賞を撮ってやろうっていうのをちょっとやってみようかなということで今やらせていただいております。
いやすごい楽しみですね、これからのね、
う
ん、
そうですね、
うん、いや舞台やりながら映画も撮影して、そしてまあこの後にねお聞きいただくんですけど、歌もね、
そうなんですよ、
はい、その辺もちょっとお聞きしたいんですけど、
歌はね僕、はい、音楽が、はい、あまりこう得意でない若い時代を過ごしてきたんですね。
そうなんですね。
自分が好きなアーティストっていうのが実は若い頃いなくって、で、学校で、はい、ミュージックステーションって、まあ、今もありますけども、うん、はい、Mステとかを見てないと翌日学校で友達の話題に入れなくて、うん、でしょうがないからMステを見始めて、でやっぱMステ見たらでも好きな、ね、アーティストとか作らないとみたいなところがなんかあって、うん、それで当時僕は結構ポルノグラフィティが流行った時代があったので、まあ、今も活躍されてますけど、はい、ポルノグラフィティを自分が好きだなと思って、こうなんか真面目な勉強をよくやる子供だったんですけど、
はい、
そうポルノグラフィティを勉強するためにMステ見てたみたいな、
すごいそれも勉強
そうなんかね、そういう感じでこう生存戦略で音楽を学んでいたっていう人生だったので、
はい、
もう本当に音符も全く読めないし、楽譜とかに学校でこう、はい、自分で手書きでドレミとかこう書いてやらないとリコーダーも演奏できないしみたいな、そういう感じの学生時代を過ごしていて、
はい、
で歌をこう作りたいなと思って、うん、去年、作らせていただいて、いや、
はい、
で僕歌詞を、作るっていうことに、はい、今回すごく重きを置いていて、うん、なんか演劇やってると自分のメッセージって俳優自体のメッセージってあんまりこうないというか、はい、
そういえば言われてみるとそうですよね。
そうなんですよね。なのでなんかこう自分の普段思ってるメッセージとかっていうのを載せられるといいなっていうのと、あと僕に音楽の良さを教えたのが先ほどお話した岩本克彦なので、彼に音楽の力を教わって、はい、ちょっと音楽通して自分のこう思ってることとかっていうのを少しでもこう人に伝えられたらななんて思って楽曲を作らせていただきました。
新しい表現手段が生まれて、ね、楽しみですね。そうですね、
はい、
でもそのまあ音楽でも舞台でもそうだと思うんですけど、スミス君がこう伝えていきたいっていうところってどんなところになるんですか？
僕世界平和にしたくてですね、これ笑われちゃうんですけど、本気でエンターテインメントの活動を通して世界平和にできたらなと思ってて、昔これを知り合いの役者に言ったら笑われちゃったことがあったんですけど、でも世界平和ってなんか本当に地球の裏側とかっていうこととちょっと実はニュアンスが違くて、僕の身の回りに届く人たち、今日であれば目の前に菅野さんがいらっしゃってみたいなのとかっていうのが、僕にとって主人公大金澄則の作品映画の中の登場人物世界ってそこなので、そこがなんか平和だったらいいなって思ってて、
自分のこの世界のね、
そうなんですよ、
世界の中で
そうなんですよっていうのがあるので、すごくこう最近は今年のテーマでこう人、お客さんもそうですし、僕の家族だったり友人だったりっていうのが幸せにできたらいいなと思ってやらせていただいてますね。
あ、めちゃ素敵ですね。その何ですかね、そのそこにある思いというか、それを支えてる思いっていうのが本当素敵で、それがきっと舞台を通して、もしくは歌を通して伝わってるんだろうなって感じますね。
そうなんですよね。 だからまあ音楽とかそういうの作って届けたいとか、はい、あ映画もやっぱりどうしても舞台だと対面でのっていうメッセージで、はい、濃度が非常に濃い、はい、メッセージにはなってくるんですけど、うん、やっぱり自分にとっての世界の人たちに届けようと思ったら、うん、舞台に見に来てくれる人のみならず、はい、いろんな人に自分のやってることとかっていうのをお伝えしたいなって思うと映画とか音楽とかっていうのがいいなと思って、なんか、それがきっかけだったわけじゃないんだけど、気がついたら自分のやりたいこととこうリンクしてたなっていうような、そんな感じですね。
でもなんか一本こう筋がちゃんとあるというか、もうつながってますよね。そこはもうその生き方と表現していることと、だからなんかそれがどんどんいろんな方に伝わって、うん、きっともう、ね、大きくなってくると知らないところでそれがどんどんつながって、
そうなんですよね、
世界平和のこうつながりが直接見えないところでね、増えているのかなって。
舞台に見に来てくださった方で非常に嬉しかった感想があって、
はい、
僕自分の名刺に実は係長っていうのが入ってて、
そう、会社員、ね、見せていただきました
しているんですけど、会社で日頃僕の仕事を支えてくれてる、はい、アシスタントしてくれてる方がいて、年上の女性なんですけど、
はい、
その方がお子さんと一緒に舞台見に来てくださって、
めっちゃ嬉しいですね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりその舞台を見に来た後、はい、小学生ぐらいのお子さんだったので、
う
ん、もう初めて舞台見たみたいな、
そうですよね、
そういうのがあって、こう彼にとってもいい経験になったなっていうのもあったりはするんですけど、それを後日感想で帰り道に息子と一緒に、
はい、
舞台の感想を喋って、で家族の会話が増えてとても嬉しかったですっていう風に言ってくださって、もう僕それ本当に嬉しくって、なんかその方の人生の一日の一ページに僕のやった作品がなったっていうのが、なんかこれだよなって思って、
そしてそのお子さんにとってはそれがすごくなんかずっと何年経ってもの、ね、思い出として残るんじゃないのかなって思いました。
そうなんですよね、
うん、ね、あの時はお母さんと一緒に見たあの舞台がねってね。
そうなんですよ、
幸せですよね、その時間で。
そうです ね、
いや、そんな幸せな思いをね届けているスミス君がじゃあどんな曲を、はい、
いいんです ね、
ちょっとこれはなかなかまだね、そんなにいろんなところでは
出させていただいてないので、
ですよね、なので
実は貴重な、
そうですよね。それで何というタイトルですか、
はい、つなぐというタイトルです、はい、漢字でつなぐっていうふうに書くんですけど、
はい、
まあ、まずは聞いていただけたらななんて思いますので、
はい、はい、まずは聞いていただきましょう。がねすみのりさんで
つなぐ。
一人ぼっち暗い部屋と静けさが、ため息の音が漂う。通り過ぎて初めて気づく、そこに何かがあるように、冷たいままの僕の姿。まるで映画のワンシーンのような、魔法をかけて願いが叶うように、生きることの強さを見つけられるから、きっと生きることの辛さを forget。 今よりずっと、今よりもっと自分に優しくなろう。昔見つけたように、辛いけど立って、さあ立って、僕が支えてあげるよ。未来が聞こえるように、今よりずっと、今よりもっと相手に優しくなろう。昔できたことだね、手をつないでみよう。そこから始まる 辛くてもきっと輝けるよ。
大金セミノリさんでつなぐをお聞きいただいております。
わー嬉しいですね、ここで流していただけると。
すごい嬉しいです、こちらこそ。いやなんか応援されてる感じしますね。
あ本当ですか、
背中をこう優しくこうなんか押してくれてるというか、そこにいてくれてるみたいな感じがして。
僕このサビのところで、
はい、
自分に優しくなろう、人に優しくなろうって、相手に優しくなろうっていうのをすごい書いてるんですけど、まず自分に優しくなってほしいなって本当に思っていて、たくさんお仕事とかね皆さんされてるので、そういった気持ちが伝わればいいなと思って
ます、ね、いや素敵な曲だなと思い、いろんな方にねとお届けしていきたいですよ ね、 すねこれからね。はい、素敵な曲ありがとうございました。それでは CM の後朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
いよいよ最後の部屋、707号室です。この部屋の住人が手紙に心当たりがなければ諦めようと亮太は考えていました。
こんにちは、郵便です。
はい。
ドアが開き、ほのかなバラの香りがすると同時に20代半ばくらいの女性が現れました。
綺麗な人だな。
どこかで見覚えのある顔ですが、亮太はすぐに思い出せません。突然で申し訳ありません。実はこのアパート宛てで宛名が書かれていない手紙がありまして、確認で回っているんです。女性はまっすぐ亮太を見ながら話を聞いていました。差出人に美咲としか手がかりがないのですが、心当たりありませんか。すると恥ずかしそうな笑みを浮かべて彼女は口を開きました。
美咲は私です。
え？
亮太は思わず手に持っていた手紙を落としました。
傘。1ヶ月前、通りでずぶ濡れになっていた私にそっと傘を差し出して助けてくださいましたよね。お返しするタイミングがなくて、こんなに手の込んだいたずらをしてきっかけを作ろうとしました。
呆然としながら亮太は口を開きました。
あ、それじゃああなたが、もしよければその手紙を読んでいただけますか。
美咲はゆっくりうなずいて読み始めました。
傘、ありがとう。本当に嬉しかったです。
少し沈黙が続いた後、美咲は言葉を続けました。
傘のお礼を兼ねて今度食事にでもご一緒にいかがですか。
え、僕と。
はい。
迷子の手紙という、作品の、最終回をお送りしました、これはですね、郵便配達をしている主人公の亮太が、 何号室かがわからない手紙を届けるんですけれども、まあ、その筆跡を頼りに可能性のあるお部屋を回っていって、あここも違う、あそこも違うっていうところで最後にとうとうその差出人の方に出会ったという、そんなお話になっておりました。
なんか非常に艶っぽい作品でした ね、 なんかね、
そうですね、結構初期の作品なんですけれども、そうですね、結構いろいろな登場人物も出てきた中で、なんていうのかな、ちょっと冒険だったりとか、でもこう男女のこうここから何かまた芽生えていくのかなみたいな、そういうちょっと温かいお話を、はい、描いたんですけれども、
雨のねちょうど時期というか、ね、ちょっと梅雨を明けてぐらいのタイミングなので、はい、まあ、今年は結構雨も強くてね、
うん、そうですね、本当にね結構降ってますよね、
なので
しっとりとね
空気感というか、はい、匂いとかそういうのが伝わってくるようなテキストでしたね。
あ、嬉しいです。本当聞いただいてありがとうございます。かもね、こう俳優さんにね言っていただけると本当ちょっとドキドキしながら流してたんですけどありがとうございます。
素敵な作品でした。
さてですね、トーク続けていきたいんですけれども、東京ネットラジオのゲストページにスミス君のプロフィールですとか、ラジオやホームページへのリンクなどがありますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、そしてですね、最近のあのちょっと宣伝というか舞台とか映画の話再度、
はい、はい、よろしくお願いします。まず舞台がですね、はい、毎月やらせていただいてあります東京ララバイという舞台、ララバイはカタカナですね、はい、月末第4火曜日に、板橋のファイトという板橋駅から徒歩5分ぐらいのところで、はい、舞台を毎月やらせていただいております。30分ぐらいの舞台でございます。それからですね、映画ですね、はい、赤羽物語という映画を今年撮影をして映画祭に持っていこうというふうに考えています。クラウドファンディングなんかもやっておりますので、もし、ご興味があればですね、何かしらの手段で僕に、コンタクト取っていただけたらなというふうに思いますので、実はあんまり大っぴらにしていなくてですね、限られた人に、本当に支援してくれる人に支援してもらうみたいな感じでやらせていただいてるっていう、そんな感じでございます。そして、ラジオですね、オーガネスミノリの、味噌汁にはなりませんというラジオを東京ネットラジオで、やらせていただいてます。毎月第2火曜日に配信でございます。新しくこの場で初めて、初出し情報ですけれども、俳優の阿部理子という、僕と一緒に舞台やってる俳優と2人で、7月新番組、楽屋の鍵開いてますというラジオを始める予定になってますので、そちらもぜひお聞きいただければなと思います。毎月で第3木曜日に配信予定でございます。7月の16日スタートです。
おー、もうすぐですね。
そうなんですよ、
はい、楽しみですね。
ちょっとまた違った作風の、番組になるかなと思ってます。
はい、ぜひぜひねチェックをしていただけたらと思います。さて、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけど、
じゃあサクッとしゃべりますね、
はい、大切な言葉、どんな言葉をスミス君は心に留めているか教えていただきたいんですけれども、
はい、政治家の麻生太郎さんが、はい、国会答弁でお話しされた言葉でございます。朝は希望を持って目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠るという言葉です、はい、麻生太郎さんがですね、国会答弁で、はい、人生で2番目に大事なものは何ですかという質問に対してお答えした時の言葉です、
はい、なかなかとっさに出てこないような言葉ですよね。
うん、元ネタがあって、はい、こう宗教のそういうお言葉とつながってるらしいんですけれども、
なるほど、なるほど、なんか奥深いというか、なんかでもいいですね。
そうですね、なんか非常にこう僕が人を幸せにしたいって言ってる、言い始めているんですけど、はい、その幸せってなんだろうなっていうのを考えた時に、ちょっとふとこの言葉が浮かんできて、今自分にとって大切にしている言葉です。
なんか夜に感謝とともに眠ると、次の日また素敵な一日がスタートしますよね。
そうですよね、
その循環がねまた素敵ですよね、
まあ、毎日それの積み重ねでしかないからですね。
いや、素敵な言葉を紹介していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本当時間あっという間なんですけども、今回、ね、またお越しいただいていかがでしたでしょうか。
なんかすごく嬉しかったですね。今日はいろんな話をさせていただいて、いや
こちらこそ本当楽しくって、
ね、今年菅野さんのライブもまた見させていただいたので、
う
ん、い
や本当に、ね、ありがとうございました。
非常に楽しみに、はい、収録させていただきました。
いやもうすごいね、今日もいろいろな、あこういうことも取り組んでるんだなとか、そのこう根っこにはこういう思いがあるんだなっていうことを、やっぱりなかなかそういう話って聞く機会がないですし、ラジオを聞きくださってる、ね、皆さんも、あそういうふうな思いで舞台されてるんだなとか、なかなかね普段お話しないようなことだと思うので、それをお聞きできて嬉しかったです。
ありがとうございます。
これからそれこそ、ね、今月はラジオの、ね、新しい番組、新番組も始まるということですし、映画の方もね、
はい、
どんどんこう楽しいことが増えていきそうな感じなので、今年の後半もねいろんな活動に取り組んでいって、またぜひラジオで今こういうことだよとか、また近況を聞かせていただけたらなと思っています。
はい、ぜひ僕のラジオも聞いていただけたら嬉しいです、ね、
ぜひチェックしてください。今月もラジオを聞いただきましてありがとうございました、ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました、まだね気温の変化が結構ありますけど、暑さもねだんだん本格的になってきますので、お体お気をつけください。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。